そうしたらその今のチャゲアスの話が来て、うん、ね、それでね、それをね、皆さんが絵コンテをやれば皆さんにとっては気分転換になるって考えたのが最大のポイントなんです。で、実際僕がそばにいて監視したのはあれ6分40秒もあって、はいはい、そうするとね、6分40秒でコンパクトにああいうお話を作ったんだけれど、まあそのコンテ見た時に最初に思ったこと、これそのまま映画になるなと思ったの。そうですね。はい、要するに6分40秒でね、2時間にも伸ばせる、まあ多分90分ぐらいだろうけれど、はいはい、そう思ったんだけれど、今それやっても違うなって気がしたの。世の中のみんなが求めてるものと、はい、やれることはやれるけどね、でそれは面白いものできるよ、面白いものできるんだけれど、その面白いだけで終わっちゃう、でそれが良くないなと思ったんだよね、俺と思ったことは確かですね。それでとにかくそういうことをどっかで思いつつ、とにかくまずその絵コンテをちゃんとやってもらう、はい、これでまあその間っていうのかな、今の安藤っていうね、まあ、ジブリで一番うまかったアニメーターだけれど、はい、彼を演出やりたがってたんですよ、うん、彼は、うん、でその彼をにある種の練習させるには一番いいんじゃないかっていうことで、うん、安藤でこれやるっていうのをね、はい、宮さんも大賛成で、で安藤がやり始めた時にはもう宮さんね思いついたんですよ、うん、実を言うとこれの絵コンテ書いてるうちにもののけの発想が出てきたんですよ、うん、そうなんですよ。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も6月4日に岩波書店から発売された宮崎駿イメージボード全集6、耳をすませばオンユアマークに収録されている鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。このイメージボード全集には近藤義文監督が本編を描き、宮崎駿監督が昭和のファンタジーを手掛けた耳をすませば、そしてチャゲ&アスカさんの楽曲プロモーション映像として作られた伝説的短編オンユアマークの制作過程と実験的な試みが伝わる貴重な絵の数々を収録、未発表作品を含む全178枚が掲載されています。インタビューアーはフリー編集者の徳木義治さんです。今週はこんなお話から。
オンニアマークに関してはね、まあ、あれよく歌詞を本当によく聞いて、で頭にもう全部入っていくんですよ。で入ることによってそのなんていうのかな、絵コンテを、まあ、ボードもストーリーボードもさることなら最終的な絵コンテを仕上げなきゃいけないでしょ、はいはい、その時にはねもうね迷いがないんですよ、うん、だって小難しいことやる必要に一切ないんだ
もん。そうですよね。
そうしたらその絵コンテを作ってる間はね、絵を描いてるけれど頭は別のこと考えられるわけ、
はいはい、
そのいい時間だったのよ。だから皆さんにとってこの絵コンテはねそんな簡単にはできてないのよ。なんか忘れちゃったけど 2,3 回ぐらいかかってんじゃないかな。でその時にこの絵コンテをやりつつね、なんていうの、もののけの新たな構成を本当にうまくいったんですよ、あれ。それで気がついたらあれになってたんですよ。で後でまあ分かるんですけどね、皆さんがやっぱり一番参考にしたのはポンポコだっていうの、そういうことだよね。ポンポコがねやっぱり皆さんの中に残ってたんだよね、ポンポコが残ってたっていうのは、あれはね、まあ山を巡る人間と狸の戦いでしょ、うん、
はいはい、
でもそれってどっかでね、まあ、これは高橋さん意図したことなんだけれど、あれ東映動画なんだよね、舞台がな、あの登場人物ね。でやっぱりね組合闘争な話なんですよ、あれ。
そうですね、
うん、でそれを何て言うんだろう、山を巡る狸とね人間の戦いに置き換えて、でその中で、ね、小吉は高橋さんだし、うん、ゴン太は宮さんだとかね だからまあそれをね誰よりも深く見ちゃったのが宮さんなんですよ。ポンポが映画完成した時、まあみんなで見るじゃない。そしたら俺隣で見ててね、まあすごかったね宮さんが。何がすごいかっていうとね、もう見始めてすぐにね、何が起きたかって言ったらずっと泣いてんだよね。でまあ簡単に言うと自分の青春時代を思い出す、うん、
思い出してると。
そうなのよ。でそれをね、獅子神の首をめぐる、うん、ね、
確かに
人間と物のけの話でしょ、うん、同じなのよ。すごいよね。
そうですね、構図的にはそう
なの
よね。
そうなるのよ。だから俺は一番まくわっちゃったのは最後のね、あの花がこうやって木が増えてくる、はい、あれ全く同じだから、ちょっとこれ皆さん同じですよこれって 言わざるを得なくなるんだけれど、ただ皆さんがやっぱりね、やっぱり高橋さんへの尊敬だよね。でそれによってあの新しいもののけ姫をあの話の構成としてはやることができたっていうことだと思うんだけどね。だから、まあ、これそのものに関しては絵コンテをこうやって丁寧に描くっていうのは、まあ、なんて言うんだろう、もう彼にとってはね結構お茶の子さいさいなんですよ。でむしろあの各話演出の1話分を丁寧に描くみたいなもんで、はい、うん、でなおかつ、うん、別の見方すればこれで90分にもできるみたいな、うん、だからそういうことで言うと皆さんはこれは楽しみながらやりました、うん、これでそれをあの今の安藤がねどのくらい真面目にやってくれるか、そこは見つつ、それで一方で今のもののけを考えなきゃいけない、そういうことでしたね。
今分かったのは、そのもののけからもののけ姫から宮崎さんのこうなんていうのかな、こう演出もそうだし磨くものが変わってきたなとはみんな思ってると思うんですけど、はい、そういうことなんですねという。
そういうことって
つまりリアルな、そのいわゆるそのトトロとかその世界とはもう違うという。
だからもう一つあったのは、皆さんの中でねやっぱりナウシカなんですよ、うん、でどういうことかって言ったら、やっぱりねその間皆さんが作った作品ってね、最初にナウシカやったじゃない、はい、これで今のまあねラピュタとか、
はい、
それから今のトトロ、
はい、
それから
ということで、
くれないの豚とか、これでまあ今のねこの耳を澄ませばまでかなり皆さんやってきてるわけじゃない。それってさ、まあ、ある人が指摘したようにやっぱりナウシカのね部分をね、はい、引っ張り出すとそれになるんだよね。でそのことに何か行き詰まりを感じたと思う。だからまあ皆さん実を言うと、まあ「紅の豚」から、まあ、そうやって絵コンテには参加してるけれど、やっぱり新しい局面を作らないと自分の先がないっていう、その恐怖だったと思いますね、うん、だからそういうことで言うと、この今の耳もさることながら、このあのオニアマークの絵コンテはやっぱり大事だったんじゃないかなという気がするんだけどね。
これもまあさっきと同じになっちゃうんですけど、最初にキャラクターのやつとかそういうのを描かないで、はい、一挙に最初からっていうことですね。
でも簡単ですよ、だって本物がいるんだもん。
まあそうです
ね、それの似顔絵描けばいいんだもん。だからね、まあそれこそチャゲさんとアスカさんは、はい、本当に喜んだよね、うんうん、自分たちだって言って、これで、ね、本能的に感じたんだろうね、これをそのまま映画にしてくんないかって言い出したのは飛鳥さんの方だよね、
うんうん、歌詞は宮崎さんの中ではどうでもいいわけにさせて、
いやそんなことないよ。
そうではなくて、それの、うん、にのっとってやって
る、やってる、うん、ちゃんとそれをね自分なりの解釈で、だから韻を踏んでるみたいな感じなんだよ。だから、何飛鳥さんも納得なのよ、うん、だからびっくりしてんだよね。でそこに付け加えたのは、あの核の問題だよね。
そうですね、うん、
それだけ。
あと珍しくその繰り返しをやってるから、それがその韻のやつと同じですよね。
そうだよね、うん、だからなんか皆さんにとっては短歌みたいな。
あ、そうかもしれませんね、
うん、だからすごいやりやすいんだと思う、こういうのは、うんうん、だから皆さんってカリオストの城、あれもある意味やりやすかったんだよね。だからあれなんか、まあテレコムっていう会社で皆さんがいて、はい、で そこにいたメンバーってみんな新人なんだよね、うんうんうん、その人たちの教育を兼ねると、要するにその中でいろんな、ね、局面をアニメーターに書いてもらわなきゃいけなくて、それが結果としてはみんなが面白いっていうものに変化するっていうことだよね、うん、だからこれはもう明らかにね、まあそういう目的の一方でやっぱり安藤を一人前の演出にするっていう目的があったからですよね。安藤はそれに見事に応えたんだもん。でもね、皆さんの、まあそれはね、あの人の計算なんだけどさ、これで安藤をね監督にしたんだから俺の言うこと聞けよっていうんで、もののけと千と千尋を作るんだよね。それで安藤がジブリを辞めたくなるんだよね。
でも、なんだろうな、安藤さんってこう非常にこう実直な人っていうか、まっすぐに考える人だと思うんですよね。だから宮崎さんの作品でなぜ急にここからあれなのかとか、うん、そういうのがすごく気になっちゃう。
そうです、
まさに逆、真逆なんですよね、宮崎さんの考え方と。
それはね、安藤の書いた何もののけと、それから今の千と千尋のキャラクター設計図っていうのがあって、そうすると本当に上手なんだよね。ほんでいわゆるアニメーションを、このポーズを使えばちゃんとアニメーションが作れるっていうやつを、はい、皆さん全部使わないんだよね。そういう中でね、なんか嫌になっていっちゃうんだよね。
で、まあ一応そのストーリーボードっていうものがあって、それが後にそのまま絵コンテになってるわけですけど、 それを反映させてこの本ではそのまま順番に載せました、
はいはい、
で結局途中でもう絵コンテだけになっちゃって、うん、宮崎さん的にはで、それに色をつけてやってるわけですよね、
はい、
あれ絵コンテに色をつけるってのはどういうあれなんですかね。
あれ色指定ですよ。
色指定なのか。
そう、
でそれを書かれたものは、まあこれはイメージボードでもないしストーリーボードでもないからっていうんで、鈴木さんの方ではレイアウトっていう風な後半のいわゆる。
でもね、まあこれ、まあ、まあそれ言い出すとね本当難しいんだけどさ、
ね、
だってアメリカじゃね、あの絵コンテもストーリーボードと同じだもん。
同じです、同じです、うん、だからまあこういう風な絵ですよね。
はいはい、そうです。
で実は細かいことで申し訳ないんですけども、そのストーリーボードの中で一点抜けてるなっていうのがあったんですよ。
あ、そうなんだ。
それがこれだったんですね。
これなんだ。
だからあの
なんで
天使と出会うところですね、うん、でこれがこっちに入ってたので、じゃあこれはレイアウトなのかイメージストーリーボードなのかっていう。
やっぱりストーリーボードなんじゃない。そのなんだっけ、
非常に細かいことは申し訳ないですけど、
オニアマークについては、はい、オニアマークはね要するにきめ細かく書いて
る。はい、わかります。それは、うん、途中で終わってるんですよね、いわゆるストーリーボードとしては。
あ、そうなんだ。
で、その後絵コンテになっちゃうので、
だから俺なんかまあイメージボードと言いつつね、オニアマークに関してはストーリーボード、
はいはい、
でそれで言うと考え方としてはこの後も全部やるってやつだよね、はい、
そうですそうです、うん、
それかここでストップするか、
ストップするか、でいわゆるこういうか、まあ注釈入りで、つまりレイアウトとして、うんっていう感じで、それをどうしようかなっていうのが、だからまだこれ完成はされてないんですけど、全然鈴木さんの、そうです、鈴木さんの判断に。
俺は載せたらいいって気がするけどね、載せた方が、
うん、
本に、うん、だから色も色まで塗ってるでしょ。
そうなんです、うん、
だからでやっぱりその色、あのまあなんていうの、安田さんにあのなんていうのかな、やっぱりある規制の中で色を決めてほしい、
うん、はいはい、
まあその意図がものすごい強いんだけれど、でも一方でやっぱりあの絵コンテとして、はい、ストーリーボードとして完成させたいっていうやつだから、だからこれに関してはストーリーボードだから俺は載せた方がいいんじゃないかなと思うんです。
その後もね、
そうこの後も、
はい、
続く形で、
うん、はい、じゃあまあ
そういう流れだと思うけどね、俺は
できれば全面的に出た方がいいってことですよね。
そういうこと、ちゃんと
2作載ってるよってことね。
オニアマークをちゃんとした作品として取り扱うっていう意味よ、うん、だから
確かにそう
だから、イメージボード集で耳をすませばとオニアマークだってことにしちゃったらいい、
おまけじゃダメねっていう
こと、ね、そうそういう気がする。
それをだから表示と表に分けない方がいいってことですね。
うん、だからこれ、はい、これとこれだと変じゃん、それで、はい、あのなんていうの、なんかおまけみたいじゃん。
確かに
だそれはちょっとね、あの宮さんのこと考えたら、うん、あの宮さんしっかりしてたらやっぱりそう思うと思うから、うん、
じゃあもう一回考えても
らいます、うん、だから耳をすませばとオンニオンマークでいいじゃん、うん、
はいはい、
うん、だってね、まあもう一つあるんですよ、うん、やってみたらオンニオンマークのね人気がむちゃくちゃあるんですよ、
だから、うん、そうなんですよ、だから
だからみんなあれを作ってほしかったわけでしょ、
はい、そうです、
お客さんとしては宮崎ファンは、
はい、
だから、うん、それもあります、
この話をすると、オンヤマークが売れるよとか、まあ、よく言いますもんね。躍動がある、バーンと降りてくるとこの、割とね、ちっちゃい時はどうかなと思ったけど、大きくすると、ただまあ、そのちっちゃく2つになるからどうなのか分かんないんですけど、じゃあその方向で、
はい、
やってみます。じゃあこれ入れて
ください。いやー、難しいですね、いろいろ。
そして、全然別件なんだけど、この耳をすませばを、イメージボード紙が別に出るんだけど、はい、成績桜ヶ丘の観光家って、
はい、
すごい一生懸命
知ってます
マスクを応援していて、
はい、すごいな、
今回これを使って何かイベントしたいっていう申し出が来てるんですよ、
うん、
それどうしましょう、
でも橋だと相談すればいいじゃん、まだ今までも何回もやってんだもん、
そう、
うん、だから
じゃあ基本はやる方向、
1回2回じゃないよやってきたの、ずっとやってんだよ、
そうなんだけどさ、うん、イメージボード集でやりたいということは、原画を多分カラーコピーして、うん、それを飾
りたい、だから宣伝にもなるじゃん、だから
じゃあやる、じゃあやろう、
あれやっぱり売れた方がいいもん、
そうですね、はい、
もうこれ長いよ、はい、あのイベントは、
そうらしいね、そうなんですか、
もうだって相当長くやってるよ、
うーん、なん
かで歌流したりさ、
熱心な方がいるんだって、
へ、そうそうそう、
ほんでなんか、なんか銅像じゃないけど、なんか作ったりなんかしてるよね、
うん、成績桜川からやりたいですよね、
そう、それはね、聖地、
ドンプサイ
ですからね、
わかりました、だ
まあ、はい、もう宮さんの名文句でね、あの成績桜川でジブリいくら儲けたかって言って
またすいや、まあまあ
ポンポコもそうなんだもん、
そう
です、耳とポンポコともう一本はなんだっけ、3本あるんだよ、
これはそうじゃないですか、
え、
耳すまそうじゃないですか、
あれ耳すまとポンポコと、もう一本なんだっけ、あ、ポン、あ、なんだっけ、3個ある、3作品ある、でも同じなのよ基本的に成績桜川って、
そうか、
うん、
もう一本ありましたっけ、
もう一本、皆さんが3本3本って言ってたのよ、
うん、
なんだっけなと思って今思い出せないんだけど、皆さんってそういうのにこだわるんだよね、あとは屋久島でね商売させていただきましたって、はい、もう物のけもそうだし何しかもそうだ
し、そういうのはしょうがないですよね、まあまあ それが逆にそのね土地に還元できれば、
こんなのあったんだね、これって東芝書店、
この絵ってプレスリリースの表紙にも使われてるんですね、でここになんか宮崎さんの
絵、あ、これ宮さんの絵なんだ、
そうもちろんもちろん、
あれ
俺忘れてた、
それだからそこに最初に出たんです、
だから俺いい加減な絵だから、
いやいや、ラフっぽいんですよね、
はい、
ラフっぽいんだけどやっぱり宮崎さんのラフってすごい味があるから、だからこれを
頭に入れたんです、はい、イメージボードを描くもっと前に描いた絵なのかしらと思ったんですけど、
ちょっと忘れちゃったんだけれど宣伝の方が先だったような気がするんだよね、
ですよね、多分
早いですよね、
で宮さんね、あの宣伝にはもうなんていうのすごい協力的なのよ、
うん、
そういう人なんだよあの人は、
だから本当にイメージボードなんですね、
だから
ある意味
なんだっけな、うん、皆さんってそういうとこすごい強いんですよ、
だからあのなんだっけラピュタのあれなんかも頑張って書いたんでしょ、ポスターのや
つ、そう宣伝だっていうと、
ね、
頑張る
ですよね、あれいいですもんね、
まあ、とにかくなんだっけあの商品をやろうってことで、はい、とにかくね皆さんがね短い時間で作るんだっつって商品なんだから1年でやろうって、それがすごかったことを覚えてるんですよ、
あ、そうだ、一つお聞き忘れてた、オンヤマークは最初はまあコンサートで上映して、
はい、
でその後劇場でこれの、その時に実験、
実験劇場、
劇場っていうふうに、
あれはね宮さんがつけたの、
あ、宮崎さんがつけたんですね、
でね、要するに毎回毎回対策やるじゃない、
はい、
それじゃ疲れちゃうから、うん、ね、そうじゃない作品作ろうよって、それで実験ってつけたんですよ、 佳作商品シリーズやろうって言った。
なんか最初はそういうあれでしたね、
う
ん、であ
れはどういうことかって言ったらね、安く作ろうよってやつなのよ。大変なんだよね、皆さんによく聞いてると。対策の方が楽なんだもん。
なかなか今ね、もう佳作っていう名前もなかなかつかなくなりましたよね、はい、誰も知らないの。文学のものあれですもんね。
そうです、うん、
そうか、そういうことだったんですね。
はい、
納得しました。
だからね、あの東宝もね、耳をすませばをやることに対してある抵抗があった。
まあそうでしょうね。
もう最後の最後大揉めだもんこれ、
うん。
そしたらその年のね、ナンバーワンの興行収入。
やっぱりね、女性のファンを掴むっていうのは魔女宅もそうだし強いですよ。
まあ皆さんこういうのうまいんだよね、この議員ね、なんていうのバイオリン職人とかね、
う
ん、
そうですよね。そういう
そんな嫌そうに笑ったっていいじゃない。
これは安藤の偉いね、オンニアマークは、
うんうんうん、
これはね、皆さんじゃないんです。
ですよね、多分あの、正しすぎるんですよね。
え、
正しすぎるんですよ。だから、
面白み
安藤さん、そうなんです。安藤さんって真面目なんですよ、すごい。あの取材しててもそうだけど、
あの真面目さが
ね、遊びがないっていうか、
そうそうそう、
もう疲れちゃうんだよね。それはね、真面目な人なんですよね。だからそれは、あの場面場面で全部身長とか同じとか、そういうのちゃんと考える人なので、
こういうのを見ていてもきっちりしてる。
そうそう、きっちりしてるから。
だから安藤はね、近藤気分になりたかった人なんです。
うん、
2週にわたってお送りしてきました宮崎駿イメージボード全集6、耳をすませばオンユアマークについての鈴木さんへのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。